三四。
僕らこの二人で夜中のパーティー、僕らこの二人で傍若無人の振る舞い、僕らこの二人はお気に入りの中華屋で、僕らこの二人は夜中のチャーハンが、僕らこの二人で夜中のドライブ、僕らこの二人でどこまで行こうかな、僕らこの二人は帰り道なんて、僕らこの二人は気にしない、気にしない、気にしない、緩やかな波の上にいるよさ、僕らが乗ってるこの船はどこまで
よいしょ、こんなもんか、こんなもんかな。はい、皆さんこんばんは、ちょいと遅れ気味の、始まりになりました。さて、大田の肉焼きラジオ MC であります、サデスバー堀野です。この番組は、竹中書房という電子書籍発行集団がありまして、そちらの方で発行している電子書籍の紹介などをしながら、基本ダラダラと、まあ、雑談とか、じゃないのとか、いろいろやってる、何とも言えないラジオでございます。よろしければ最後までお付き合いください。まあ相変わらず課長がいないんですが、何してんのかな。たまにツイッターのタイムラインで見るんですけどね、ちょうどなんかそのタイミングの中にこっちもいないので、どうも何してるんだろうなっていうのが気にはなってるところですけども。まあそんなわけで、今夜も、課長おらず、ローテンションのまま始まり、ゲスト様がいるのかいないのかわからないままですが、そんな感じで、お送りしようかなと思います。昨日は、昨日じゃない、おとといか、花見に行って転ぶというね、ちょっと事件がありまして、まあ、アドバイス受けて、こうした方がいいよっていうふうに言われた、とあることはあったんですが、まあ、それは別にアップしなくてもいいんですが、事態的には単純になんか、酒が回って、久々に3ヶ月ぶりぐらいの酒が回って、久々の立ちくらみをしてしまいましてね、皆さんも、お花見シーズンでありますので、ぜひお気をつけください。つか結構久々に酒入ったかな。そういえば竹の子はの花見どうすんだっけ。そういえばやるの。まああとは、全くなんかもうあんまりにも僕から普段あまりにもこう発信するような話題ってあんまりにも少ないんですけど、なんか動きがあれば僕情報、何にも皆さん課長に比べると全然興味ないと思うんですけど、今週の頭とか初めの方ぐらいにあれが来たんですよ。これスカッパー入ってる人は分かってると思うんですけど、スカッパーって、今まで標準放送とハイビジョン放送2つ併用してたんですけど、スカッパーの標準放送の方が今月の5月ぐらいに終わるんですよね。で今までのチューナーだけだと、対応できなくて、まあ、その無料交換みたいなのをずっとスカッパーの方やってて、で、まあ、HDになると、そのスカパーの方の標準放送の方が、 勝手に切り替わるというより、まあ、ハイビジョン放送の方に、まあ、移し替えみたいな感じになるんですけど、まあ、一応その手続きはいろいろして、でチューナーそのものはあの今まで入ってた人はその、HD 対応の方のチューナーを、まあ、無料配布という感じで今やってるんですけど、で、まあ、その HD の方のチューナーが来まして、で、来たものの、これ多分地デジから地デジの時も同じようなバタバタ僕したんですが地デジは地デジで、ほらあのそれ対応してる、HDD レコーダー、ハードディスクレコーダーがないとあの録画できないっていう時期が一時期あったのと全く同じことをスカパーでも経験しまして、こうコピーバツな状態になるん でそれはもう完全にあの録画対応 あのリンクができるあの、ハードディスクレコーダーを買わないといけなくて、スカパーは見れるんだけど撮れないっていう事態をちょっと避けるためにあの、なけなしの金でハードディスクレコーダーを買いまして、微妙にね今うちよくわかんないですけど、まあ、あのアニメとか撮るんでどうしてもある程度量は撮るんで、あの1テラでも微妙に不安な時はあるのですが、それにしても、まあ、一個一個の、ね、やつの中に、それぞれの、なんか、機能的に一個足りない、機能的に一個足りないみたいな関係で、ハードディスクデコーダーがうち4台ぐらいあるんですよね。結果、どうしたもんかな、これっていうね。まあ、古いやつとかは、まあ、まだ残しといてもいいのかなっていう、うん、気はしなくもないんですけど、まあ、もう古いやつに関してはなんか多分ゲームの映像を撮るとかそれぐらいしか使えないと思うんですけど、うん、それ以外は一応送りできて、で、地上アナログから、地上デジタル、AKA のやつがこれで、地上波の方とそれからスカパーの方とでやっと両方対応して、るような状況になりましたね。まあただちょっとそんなにそこまで金になってるわけでもないような時期にちょっと買わなきゃいかんっていう事態になったのがちょっとね痛くてしょうがねえなっていう感じですね。ちなみにまだあの地上デジタルに対応してないのあとテレビだけですね。このテレビもあのいわゆるアナログからデジタルへの移行期の時のやつで、あの薄型の液晶ではあるんですが、あのチューナーそのものが入ってないっていうねやつで、まあ今だったらハイビジョンのちっちゃめのあんまりでかいと明らかに部屋に入らないので、それなりにのものをまあ、少なくともハイビジョン対応のやつとかを買わにはならんのかなという気はしてんですが、ちょっと今すぐは無理かな。皆さんとかはちゃんと対応してんですかね。まあ地デジ対応の何では、まあ、は去年バタバタしてたんで、それで確かね半年分ぐらいの、あの貯めてた、録画の、アーカイブが、全部、DVD とかに焼けないっていう事態に陥って、結局それはもうしょうがないので破棄せざるを得なかったんですけどね。多分オーズの後半ぐらいが多分それダメだったはずなんだよな。地デジの時は一番ひどかった。今回の時はなんかある程度もう一回それ経験してるせいで、あのある程度あのあんまり溜めないで絞っといて、まあある程度諦めようって諦めついたんですけど、地デジに対応あの移行した時期の半年分ぐらいのオーズが、まあトリッパのままあの DVD に焼けないものが、 ハードディスクのなんかこう肥やしみたいな感じになってたんですけど、まあ今だったら、レンタルとかで見れるんでいいんですけどね。あれは痛かったな。録画はできるんだけど、DVD に焼けないっていう。あれはな、ハード、だから2台くらいのハードディスクレコーダーがあれなんですよね。あの、地で、なんだ、データとしての録画ができるけど、あの、地デジを、録画、デジタルコピーか、あの、CPRM か、あれに対応してないので、ダメというね。2台のハードディスクだから、どうしても1台はいらねえ気がしてんですけどね。もう、引き取ってもらった方がいいのかな、なんか、そこでの業者とかに。でも、これもう、これはこれでもう、明らかに需要が、VHS よりもねえんじゃねえかって気がしてるんですけどね。VHS とかテープだったらまだそのテープって媒体がまだ残ってる限りにおいては、そっちを回す限りにおいては、あのデッキはまだなんとかなるような気がするんだけど、これはもうデジタルでただ録画するってだけだから、あ、まあか、そうか、ビデオからあの DVD、 あのデジタルデータにして DVD に焼くようにするかそれだったらまだいけるかだな、うん、うん、そうしようビデオ自体はまだ何枚もあるからな、という、という愚痴でした、皆さんとこはちゃんと対応してるんでしょうかね、まあ多分皆さんは大丈夫だと思うんですけどね、こんな、こんなわけで、じゃあとりあえずニョキラジの、いつもの頭のコーナーだけやっていきましょうか。タケノコのホームページ開いてなかった。よし、来た。はい。はい、改めます。でこの番組はさてとことのニョキニョキラジオと申しまして、電子書籍発行集団のタケノコ書房というのがあります、でそちらの方で発行している電子書籍の紹介をして、おります。タケノコ書房というのは主にツイッターで活躍をしておりまして、ツイッターなどで知り合った、お知り合い、友人もしくはまあ有志たちが募りまして、そちらの方で、いろいろ企画など、もしくは単調などいろいろ、作品を、企画考えて、でそこでツイッターなどで作品などを、公開し、それをツイートし、まとまったものをツギャッターなどにまとめまして、まあ、もしくは各自の、塩漬け原稿、蔵出し原稿みたいなものも、まあ、持ち寄ったりして、本にしております。で、それ本が、ツイッターなどに上がったものとかを、トゲタラにまとめまして、さらにイラストレーターさんたちに、表紙絵などを募集し、まとまったものを、構成かけ、そして想定して、組版をし、PDF のファイルとして、最近はさらに KDP、Kindle、ダイレクトパブリッシング、だな、の方でも、発行しております。タケノコ書房のホームページがあるんですけれども、URL の方が http://www.takenokoshobo.com/takenokoshobo.com/bo.com/ だよな、うん、 竹の子書ボードとかもですね、こちらの方までアクセスしていただきますか、もしくは Google などの検索サイトで竹の子書ボードというふうに打っていただきますと、Google の検索の上の方に出ると思いますので、そちらの方からアクセスしてください。そうしますと竹の子書ボードのウェブサイトトップページに来ます。でこのトップページのところの、一番下段の方にはあります図書目録というコーナーがあるんですけれども、こちらの方で、ずらずらっと表紙が並んでいまして、これが、竹の子書ボードをしている電子書籍になります。ご注意いただきたいのが、2種類、竹の子書ボードの電子書籍になります。普通パターンありまして、ちょっとパッと見では、このその2パターンが分かりにくいんですが、PDF 版と KDP 版、それぞれで、分かれておりまして、まあ、それぞれというか2種類あるわけではなくて、 PDF だけで発行しているものと KDP だけで発行しているものという形で分かれている形になっております。で今のところそれが、まあ、混在している形にはなっているんですが、基本的に数が多いのは、現状で数が多いのが、PDF 版となっておりまして、こちらの方の、書籍の方は表紙へポチっていただきますと、書籍情報のページに行きまして、さらにそれの中段にありますダウンロードアイコンのところをポチっていただきますと PDF のファイルが直接開きます。であとはこれを保存していただければ OK ということになりますので、間に、決算していただくとか決済をしていただくとか、あとは会員登録をしていただくようなことが、手続きが一切なしで、無料で全ての電子書籍が楽しめるようになっております。で、もう一種類、PDF とは別に、KDP 版という方も、スカートの方もやっておりまして、こちらの方が、今現在は3冊あるんですけれども、まあ、多分ここでアナウンスした方がいいと思うんですが、猫のこと、リンダとのこと、それから、露出鏡は震災、計算しないチラリズム、なぜ絶版本は電子書籍になりにくいのか、この3冊が、今現在 KDP で発行しております。で、こちらの方の3冊に関しては書籍情報の表紙へのところをポチっていただいて、書籍情報のページに行きまして、さらにダウンロードアイコンのところをポチりますと、Amazon さんの方の、ページに飛びます。でこの Amazon さんの方の、ページに飛んでいただいた後は、Amazon さんの、決済システムにのっとって、料金をいただく形になります。詳しい、ダウンロードの、ことについてはAmazon さん側、Kindle さん側の、詳細を、こちらに関してはご覧いただけたらと思います。はい。ですので、PDF 版と KDP 版ではそれぞれちょっと手に入れ方が違うのですが、その辺ご注意いただければなと思います。で、Amazon さんに関しては、一応まあ、Kindle 版ということなので、まあ、なんだろうな、Kindle さんの対応している端末もそうなんですが、Kindle の各自の スマートフォンですとか、それから、なんだろう、タブレット端末の方でアプリとかがありますと、多分、Kindle の方のアプリが出ると思いますので、そちらさえやれば、利用可能になると思います。基本的には、Android と、それから iOS と、それぞれ両方ともに対応している形になると思います。このどっかな。なもんか。はい。いや、なんか注意事項的なことがなんかあったかなと思って。はい。で、なので PDF 版の方はに関しては、竹の子書房のウェブサイトまでで、全てが完結するんですが、 KDP 版に関してはそれ、竹の子書房のウェブサイトから先に、Amazon さんのホームページに行きますと、いうことですね。はい。この辺だけ、ご注意いただければなと思います。なので、KDP 版の、前に、あれですね、 KDP を出す前に PDF で発行しているものっていうのがあるんですけれども、PDF で前に発行しているものが KDP に、移行したものに関しては、Amazon さんの規約の関係もありますので、PDF の配信を一旦、止めております、で KDP だけのところに、リリースをしているので今現在はそちらの方で、手に入れるという形になっております。料金に関しては、猫のことリンタのことが、300円で、それから、露出鏡は計算しないシライズムが250円かな、はい、でそれから、なぜ絶版本は電子書籍になりにくいのかが99円になっております。はい、まあ、あの価格設定がバラバラというかありますけれども、まあ、その辺はちょっともうあの含めていろいろ研究をしている、最中でもありますので、いろんな試行錯誤をしているような、感じにはなっておりますので、その辺も、一緒にあのユーザーの皆さんも一緒になって、手頃なのかそうじゃないのか、どれぐらいやったらいいのかとか、なんかその辺も含めて、いろいろと頑張っていただければなと思う次第でございます。あ、そうですか。ね、売上の話をしちゃっていいっていうふうに聞いたんで、じゃあね、これは8時現在なのかな、3月31日現在の、今の KDP で出てる3冊に関しての、情報ですね。リンタロウが、22冊、露出鏡が17冊、絶版本が62冊という感じになっておりますね。はい、ですので、延べ販売数的には今99、6、7、8、9、そう、99、22と17と62足すと99じゃねえんじゃねえかな、ちょっと待ってうん、7、8、9、10、101じゃないのかな、101だよな、ほら、そうですね、101じゃないかなと思うんですけどね22と17と62なので、なので一応100は3冊まとめると100になる、感じですね。はい、ああ、販売数が確定しているものか、99というのは。なるほど。ああ、なんかちょっとその辺はじゃあタイムラグがあるってことですかね。もう。まあ、あの絶版本に関しては一番値段が、99円ということもあって、低いっていうのを、まあ、含めて、一番動きが、いいのかなと思いますね。でね、あの絶版本はなぜ電子書籍になりにくいのかというちょっと衝撃的なタイトル、まあ、衝撃的というかちょっとあのね、沢竹屋的なね、あのタイトルでもあるので、その辺ご興味持った方がちらっと読んでくれてるのかなという、ことも、予想としては、考えられるのかなと思いますね。はい、というわけでね、一回あれなんですよね、あの加藤さんの方の買ったタイムラインの方で、実験をやったんですよね。実際あの売れます、売りちょっと、買ってみましたみたいな動きがあった時に、果たして、Amazon のランキングではどういう推移をするのか、一冊売れるごとに、どれぐらいの推移があるのかっていうのをね、あのやったりしてたんですけどね。でその実験結果に関しては、まあ、買ったよっていうふうにリプをあの加藤さんの方に投げた方は確かあのご協力者っていう形で、あの2回目に、次の電子書籍の、絶版本はなぜ電子書籍になりにくいのかのパート2方に、その実験結果とあとご協力者の名前を載っけるというふうな実験を、 したんですけどもね、なのでプラス2冊は先週分の販売数が確定した後か。あ、なるほど。今週分が99ってことなんですね。はいはい。なるほど。確定、一回確定しちゃってるものなのか。はあはあ、実験結果が、なんか、ディレクターから来ましたが、今。どれだ今、なんか、ディレクターから今急に来たけど、これを発表したっていいものなんですかね。しても構わんすよってな。まあ確かによく考えたら竹の子処方も初期の頃はね、どれぐらいのダウンロード数がありましたよっていうのは発表してましたからね。最近はちょっと数が異常に膨大になり始めた頃ぐらいからさすがになんか個人での処理能力の限界を感じ体力の限界を感じてしなくなっちゃいましたけど、まあなのでこの Kindle 版に関してもいずれなんか数が多くなるとなんかどっかでへたれ込むんじゃないかなって気がしなくもないのですけどね。これが、加藤さんの時の実験結果ですかね。これですね。日付と時間経過ってなってますね。はい。まあ、いいか。3月28から29にかけて、の夜な、夜ですかね、ね、行われた実験結果なんですけど、3月28日の18時28分、時点で、とりあえず売り部数で、りんたろーが19冊、これ累計ですよね、多分ね、19で、露出企業が14、絶版本が43、なってると。で、それぞれ、ね、ランキングの方が、7927、8095、490と、なっておりますね。で、そこから、多分これやるよって言った後にちょっと動きが出てきたのが、28日の、18時35分に、推移したのが、冊数が売れたのが、絶版本が44、1冊売れた方ですね、1冊売れたんだけど、ランキングが521位に、490から521位に落ちると、いうことですね。で、まあ多分、売れた、その時間に他に、リリースされた本があったりして、その辺がでずれ込んだのかなと思うんですよね。これは、リンタロトロス教に関しても順位下がってまして、その、たかだか7分の間ですよね。28分から35分なんで、7分後ぐらいの間なんですけど、一冊売れたにもかかわらず、順位下がって。で、露出狂とリンタロに関しては数の方の変数はなく、多分同じ影響で、8016位、それから露出狂が8192位、になってるとそうですね。それから、20時31分、まあ、2時間後ぐらいですかね。2時間後に、2時間後に、動きがあった模様で、凛太郎のことが、累計20冊、1冊売れてます。それから絶版本の方がさらに1冊、積んで、45冊になっております。で、前回521位だったのがさらに590位という形で、下がってますね。やっぱこの時間は28日 て金曜ですっけ、じゃねえな、木曜かな、木曜っぽい気がするけど、これ数字を言ってくるのは、これあのラジオ的にはイメージつかめんのかな、よく考えたら一応読んでもいいって言われて読んでるんですけど、数字が言われてわかるかな、これ、ね、28木曜ですよね、曜日でなんかリリースの云々というよりは時間帯なのかな、やっぱ夜中にあのペロッと出すっていう人が多いのかな、あの KDP をこう個人とかでリリースするような形のところは、他のね当然大手さんとかはあの普通の会社の、動いてる時間帯の中でリリースするんでしょうけどですね、で、同じく、そこから30分後に、ま、少し動きまたありまして、凛太郎が21冊に1冊売れてます、露出業が16冊2冊売れてます、絶版物の方が47冊2冊売れてますね、ランキングの方はあまり変わりはない、まあ、ランキングの方がどういうタイミングでどこの集計でどういうふうなあの反映をしてるのかっていうのは気にはなるところではあるんですけど、で、売れてはいるんですがランキングの方が全部変わってないですね、はい、だから、売り上げの、入ったタイミングとまだランキングのタイミングとお金合いもあるのかなっていう、全く同じっていうか考えるとちょっと反映までタイムラグがあるんだろうなという感じですかね、そして、3月28日の、ランキングはだいたい1時間に一度更新される感じと、うん、なるほど、で、まあということで、その次の、集計結果、あ、まあ、加藤さんの方での集計ですね、調査結果ですね、21時47分、なので、ランキングに動きがなかった1時間前、8時31分からは、まあ、1時間15分ぐらい経ってるということですね、その時に、凛太郎のこと、露出狂のことが、変化なく、露出狂のことじゃないな、露出狂で、それから絶版もがさらに差されて48位になっておりまして、そうするとこの時点で、なんだ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,154,155,156,167,158,159,160,161,162,163,154,155,156,167,158,159,160,161,162,163,154,155,156,167,158,159,160,161,162,163,154,155,156,167,158,159,160,161,162, リンタロのことが21冊売れてて、1761、ロフツキオが16冊で、1726位、絶版本が48冊で、309位と、いうことですね。で、ですので、なんだろうな、817、リンタロのことですね、まず、が8171位から、1761位に、上がるのに、一冊売れてるんですよ。一冊売れて、この順位の変化なんですよ。で、露出狂のことが14冊から16冊に、この、約1時間ぐらいの間に2冊売れてるんですけれども、8360位から1726位に上がるんですね、これ。で、絶版本の方が、45冊から48冊、3冊売れてますね。590位から309位に上がってるんですよ。どれも1冊から3冊ぐらいの売り上げなんですけど、すげえ違うんですよね。だからランキングの、ね、あれっていうのは当然、なんかの、どういう形での結果がともかくとして、まあ、なんでしょうね、1冊2冊で、まあこれぐらいの4桁ぐらいのやつはもう1冊2冊売れるだけで全然変わるってことですよね。まあ当然この後新刊が出てきて、で他の作 出版社たちもしくは他の個人で、やってる人たちが、いろいろ、たりもするんでしょうけど、そう考えるとりんたろーのこととかもなんかそうですけど、8000円ぐらいから1700円ぐらいまでこのジャンプアップぶりは何なんですかね、この一冊売れただけでみたいなのが、いかにそこぐらいの順位のところはいかになんかこう、ね、それぐらいの一冊二冊ぐらいでのせめぎ合いでの、ものがものすごく、なんだろうな売れてない本がガーあってその中からポコっていう感じなんでしょうね。あ、もちろんこれはあれですね、有料 Kindle 本の、順位ですよね。そこから先の、順位いってみましょうかね。22時、18分、売り上げ的には、露出狂が1冊売れてて17冊ですね。また1時間経ってないせいか、順位の方が1726位のまま、りんたろーも1冊売れてますが、22冊ですが、ランキングもそのままですね。で、絶版本の方もランキングそのままで、その後2冊売れてて50冊になっております。で、これのランキングが、さらに反映されるのが、23時2分ですね。23時2分になっておりまして、りんたろーが22冊売れて928位、ロスト記憶17冊売れて918位、絶版本が50冊売れて223位とですね。まあこれもだから9時47分かな、の時点でのからの、カウントからいくと、売れてるのは1冊なんですよ。1冊売れてて1761から928と。で、露出狂も1冊売れてるんですけど1726位から918、絶版本の方は、2冊売れてて309位から223位。さすがに上の方に行けば行くほどやっぱどんどんどんどんそこから、上に上がるには、ね、なかなか大変な、順位の上がり具合は鈍化していくんですけど、まあでも1冊2冊売れるぐらいでこの動きかと、いう感じですよね。で、じゃあその後の、順位いっていきましょうと、3月29日、時間空けますね、さらに、0時の時点では、売上的には、全部変わってない状態ですね。だから売上が変わらない状態のままだとランキングを果たしてじゃあどうなるのか、がですが、りんたろーが928位から1067位へ落ちました。売上累計の売上の冊数は変わらないですね。で、露出狂の方が918位から600位、に下がってます。で、絶版本の方が223位から153位と、で、そこから先が、次が1時18分の集計で、りんたろーが689位に上がってますね。これは、上がってるということは、まあ他のあれがどういうあれなのかな、それから、露出狂の方が600位から720位に下がってて、絶版本の方が153位から182位になってるということですよね。だから全体的には下げなんだけど、りんたろーが上がってるってことは20冊ぐらいの単位のところが、曲折混合というか、ものすごい混んでるのかな、どうなんだろうな。だからこう順位的には常に変わってるっていう感じなのかな、というなんか印象を持つ。 3時9分の時点で、これが一応今回の調査結果の最後の、時間ですが、リンタロウが965位、ロスツキューが1008、ジェットモンが248ということですね。なのでこの時点での調査では22冊17冊50冊、までの売り上げになってたんですけども、まあ、それぞれこういう結果だと、いうことですね。まあ、動きなければその分当然あの他の売れてる本が上に行ってその分じわじわと下がっていくような感じにはなるんですけれども、そこからね違う売ってくる、あれはまあ総じて言えることは単純にあの Kindle Kindle 売れてねえなっていう Kindle っていうかあの我々の方が売れてねえなっていうんじゃなくて全体的な意味合いで Kindle 版電子書籍って売れてねえのかなっていう印象っすかねこれはね、1、2冊売れれば1000以内に入ってくることもあるっていうね。1000以内まで入ってくるといろいろなんか引っかかってくる人も引っかかってくるのかなっていう気もするし、まあそうですね、あとは母数自体が小さいんだろうなっていう、全体の売り上げそのものもそうですし出てる母数そのものも勘案しないといけないので、当然一般の書籍とこの Kindle の方での、Kindle 版の電子書籍の方のランキングっていうのは一概には言える、ないとは思うんですけども、まあ、この動きを見る限りにおいては、まあ、電子書籍って売れてねえなっていう1、2冊変わるだけでのこの違いは、ね、だって、ね、そうだな、3冊売れてリンタロウが、そうだね、一番跳ねてるのがあれか、2冊売れて8171位から、689位かで、あくまで跳ね幅ですけどこれ、で露出鏡が、8360から、3冊売れて600位になってるんだよな、うん、で跳ね幅で言うと、絶版本が、5冊売れて590から153まで、ランクアップするということですよね。あまあなんかただ桁的に考えると明らかこれ一桁台の話ですよねこれね一桁台のでの動きの幅ってことを考えるとまあ売れてねえわな電子書籍はなっていう、普通の本だったらこれ1桁じゃなくて3桁とかね3桁4桁の世界なはずなんですけどね、まあ、今あまりね普通の紙の本もなかなか売れてないからここまでの劇的な売れ方をしてるのはやっぱり逃げた0があと2つ3つかなという気がするんだけどなっていう、だからこの手の電子書籍系のランキング、まあ、ランキングって当然ね一つの指標で読む、っていうか、ユーザー側にとっては一つのなんか今どんなの売れてんのかなっていうのをがこう見てみるっていうのは一つの、判断材料の一つではあるんですけど、そこに食い込む、上での冊数の違いたるやみたいなのが、垣間見えますよなこれは。なんかちっとも電子書籍はウファウファじゃねえなっていうのがよくわかりますよねこれは一応この3冊はまたね全然違う傾向の作品でもあるので、今後ねタケノコ書房が、得意としている BL やらね怪談みたいなジャンルで、出てみて、 ると今度は違うのかなっていう感じですしね、うん、まあ基本我々もまあなんか何らかね、いろいろなんかなんやかんやあの実験をしたり何やりして頑張ってはいるんですけど、その前に Kindle 頑張れというのがその前に Kindle 頑張ってくれやっていう印象が強いかな、これは。化けるときは化けるのかな、どうなんですかね。もうまあ一応 Kindle、まあ、端末の方が発表になってからね、9月か10月くらいはそれぐらいでしたっけ、からですから半年ぐらい経ってますけどね、そろそろ、いろいろ、Amazon 的にも考えなきゃいかんのかね、どうなんですかねっていうところではありますけれども、はい、まあなんか今後、電子書籍どんなのとか、電子書籍に興味がある、方とかは、今の数字も参考にしていただきつつ、さらに、絶版本はなぜ絶版本は電子書籍になりにくいのか、もついでにご購入いただけるとよりなんかいろいろと勉強になることがあるんじゃないかなと思いますし、加えて、タケノコ処方で発行している他の電子、KDP 版の方のロツキオと、それからリンタロウの、の2冊の方も、できる、ね、よろしかったら、お願いいたします。うん、ね、まあ、価格設定はねいつも悩んでますけどね、あの絶版本は99円ということでね、一番安いっていうこともあって60冊ぐらい売れてはいるものの、60×99 だよな、だから9じゃない、 9×60 だから違う、出てこない、まあいいや電卓ソフトがすぐ出てこないのがどうしたのかな、はい、まあ売上とあのあれ価格の方の設定に関してはあるんですけど、まあ価格、あの価格っていうかあのこっちの取り分ですよね、収益的な取り分、ね、に関してはまあ KDP のねあちらの方見ていただければ分かると思うんですけど、基本的には 35% 著者 35% 取るパターン、70% 取るパターンって、2パターン分かれるんですけど、その辺がね、なので、絶版本とかは 35% パターンで、まあ、価格が代が、大きいやつの 70% とか、デニタルとかだと 70% ぐらいとかになってるみたいですね。はい、だから、絶版本は死ぬほど、あの死ぬほどというか60冊ぐらいあの断トツ売れてるんですけど、収益的にはダントツで低いっていうねことになるんですよね。だから安い、イコールで、薄利多売な世界になるのかどうなのか、もしくはなんかこうそういう、試行錯誤の時代を経てだんだんとなんか、価格帯が、それぞれ決まっていくのか、この辺はまあ、もしくはあの安いもの、まあ、もしくはあの有料じゃなくてね、あの無料のやつを配布して、っていうあのフリーミニアムみたいな、ね、フリ、ね、いいのか、フリーミニアムか、フリーミアムか、プレミアムの、フリー版だからフリーミアムだな、フリーミアムの、概念的にはそ無料で配布するものじゃないところ以外でなんかこう、お金を取る、賄うみたいなのをね考えるみたいなのを、考えてるところあるんでしょうけどね。フリーミアムですね、プレミアムのあのあれからのプレミアムからのあの造語ですよね、フリーミアム、フリーミアムですよね、本引きいらねえんじゃないかって気がしてるんですけどね、最近ね言いにくいので、フリミニアム、フリミアムでも これ言い続けるとね、あのキャリーパミパミぐらい言えにく、言いにくくなりますよこれ。外国の人たちはちゃんと言えてんのかな。確かこれ外国で勝手に作ったなんかあの造語だった気がするんですけど、フリミアムって。まあね、そんな感じでございますですよ。あとはなんか発表することとかあったかな、なんか。あ、もしあのご購入いただいた方はあのできればあのレビューとか書き込んでいただけると、はい、あの嬉しいと思います。はい、あのカスタマーレビューの方でいくつかついてるんですけど、まあ、これアマゾンさんの方のレビューサイトなので、多分このラジオでは読まない方が、いいと思うので、読むことは避けますが、タケノコの方でも一応ページはあるので、タケノコの方のページの方の、レビューで書いていただいていくと、ニョギラジで読むことはとりあえず可能ですね。はい、なので、KDP オリジナルである絶版本とかは、実はタケノコ書房の方のレビューサイトではレビューが一個もついてないんですよね。まあもしよろしければタケノコの方にも書いていただけると、いやだから多分あれですよ。Kindle の方のあの取りに物取りに行くにはそっちなんで、そっちから買う人は結局 Amazon のレビューの方に行っちゃうんじゃないですかねっていう。まあタケノコ書房を基地の方はタケノコ書房の方のレビュー書き込んでいただいても、よろしいんじゃないかなと思うんですけど、やっぱレビュー書いてあるとこと、あの実際にそれを取りに行くところが離れてるんで、どうしてもしょうがないですね。今のところタケノコ書房の書誌情報のページで、あの露出機用と凛太郎に関して、ね、載ってるのは、あれは PDF で発行してた時にあの載ってたものがそのまま残ってるんで、まあ内容的には多少の過失はあるにとかはあるにせよ、内容的にはほぼ変わんないので、なので、まあ、そちらも内容のご参考にいただければなとは思うんですけれども、基本的にそれ取りに行くやつとレビューはやっぱ離れてると、やっぱなかなかそっち行かないんじゃないかなって気がするんですけどね。いわゆる個人でブログやっててレビューとかって言っても別なので、まあこればっかりはしょうがねえのかなと思うんですけどね。まあ、普通はそうですよね。レビュー書くんだったら普通そっちの方行きますよね。Amazon のね。はい。でございます。はい。というわけで、まあ、もう今週はとりあえずどっちも出てないんですけどね。どっちも新刊は出てないので、まあバタバタしてるのと、作業的に、いろいろやってるところもあるので、まあ新刊出たら、紹介していきたいかなと思う次第でございます。はい、ね、まあそんなわけで、とりあえず休憩いきますか。ゲスト様も、特にいる形でもないし、どなたかいらっしゃれば、こんな私でよければ、お付き合いを、したいかなと思います。はい、では、休憩中の曲がハイトニックさんのことの葉と君にあげるですね。はい、では一旦休憩です。
ゲノコ書房の最新刊は、夢は大きく果てしなく、夢の対価も果てしなく、きっちりお題を頂戴します。日原若さに編著、破竹のナイトメア、学級文庫より好評配信中。一人一人真心込めてひどい目に遭ってもらっちゃいます。
タケノコ書房の最新刊は、土におう麓の村、八重という名の女中黒見みさおがよどみの村を語る。羽賀沼沙羅発案、江ヶ崎シリーズ、みなまで言うな、タケノコ書房文庫より好評配信中。失われたその表も、残されたその唇も、もう次の句を紡ぐことはでき。
トコヨの闇より来たりて、ロマンあふるる謎へ去る。怪奇の家族、いざ水産。黒見みさお著、嘘つき曲馬だ。タケノコ書房、学級文庫より、好評配信中。
タケノコサスペンス文庫。
殺した者は必ず殺される。タケノコ書房の執筆陣が繰り広げる呪術つなぎの殺人事件。加藤はじめ発案、履歴リレーショナルキラー。タケノコサスペンス文庫より好評配信中。100編の長き殺人事件の開幕を見届けるのはあなたです。
の道を切り開け、詐欺に始まり誠へ続く小さな男の大活劇、タケノコ書房江ヶ崎シリーズ、ペテン師と身代わり。作画ポール、お話黒見みさお、企画発案表示。生くか生きるか二つに一つ、さあ選べ。
受け取る努力をしてきただろう。声にもならない 葉をどれほどちゃんと聞こうとしてきたのかな。僕たちは一体いくつの言葉を使って過ごしてくんだろう。生涯で一番たくさん使う言葉が幸せな響きのものであるといいな。近所の小さな公園で一人ブランコに揺られる少年、彼と僕とを重ねはしないけど、前へ後ろへ行ったり来たり、いつかの僕が振り返る情けない顔してんじゃねえと、いつかの僕が振り返る、何かのせいにしても光は見えぬ。僕たちは一体いくつの痛みを拭って進んでくんだろう。今もまだ痛むこの傷もやがて強さに、いつか優しさに変えていけたら。咲いて消えた一つの花、君にあげようとさっと摘んでかっこよく刺したしても、もぬけの花。何をやってんのよって君は楽しそうだ。君がそばで笑ったり時にははぶせたり、知ってるだけであからさまに景色が違う、吸い込む空気が違う。穏やかだ、どこまでも続いてゆけこの空。
しました。今日はハイトニックさんのことの葉、君にあげる2曲を聴いてきました。特にやることねえな。明日はエイプリルフールなんですよね。そういえばね、なんか全然エイプリルフールのなんか思い出がなんもないんですけどね、僕。あれ、わざわざ嘘つく人いるんすかね。やったことないんですけど、っていうか、なんか思い出がないので、あの、誰かに疲れてお前みたいなエピソードもなんか今ふと思い出そうとしたんですけど出てこないので、ねえんだろうなっていう感じなんですけどね。あれはつくもんなのかな、わざわざ。まあね、嘘っていうかホラーっていう意味では、 ね、ほら、竹の子処方では、名作、地味に名作と言われている、竹の処方物語というね、1周年記念の中の時の企画した、竹の処方という竹の子処方の、創設者、のに関する、大ホラ吹き大会というかね、が一冊の本になってましたけどね、あれはまあ確かに名作ではあるので、思いつき限りの嘘をついてみる。これはでもまだあと30分後ですよね、エプリルフールでね今ついてもしょうがないんじゃないかなっていう。テーマで募集しますか。つっても今から募集かけるんであれかもしれないですけど、そんなに数集まんないかもしれないですけど、なんかとりあえず、エイプリルクールなんで嘘ついてみてくださいって。読むのは一応時間超えてからにしますけど、まあもしくはエイプリルクールエピソードとかですかね、を僕自身が本当に、だからエイプリルフールでね、まあね、当然人に迷惑かけるレベルのやつはなんかエイプリルフールとはいえね、嘘をね、もうどこまでなのかよくわかんないですけど、なんかいや、もしかしたらですよ、もしかしたら嘘つかれてるのかもしれないですけど、僕が気づいてないっていう可能性はもしかしたらあるのかな。ご承知の方は僕の性格をよくわかってると思うので、もしかすると嘘つかれてんだけど全然気づいてないっていう可能性はあるなっていうのが、まあいいんですけどね、多分そんなことだから幽霊もする、幽霊ももし見たとしてもするになってしまうんだろうな僕はっていう。いやだって嘘つく人たちはやっぱうまく騙そうとしてるわけですよね、ほら、これ何、明らかすぎて、ね、なんだろう。ちょっとパッと思いつかないな。なんかわかんないけど、俺川崎海也と再婚するんだとか、なんかね、そういうなんか明らかにおかしなやつだったらともかく、そうじゃないやつって基本的に一応うまく騙そうとするのが基本なんじゃないのかしら。で、ね、野呂さんが出てきてプラカード持ってくるくらいの感じが、いい嘘というか笑える嘘みたいな感じになるんじゃないのかなと思うんですけどね。でも嘘っていうかね、ホラーとかだったらな、普通に、まあつってもなんかいざ言えって言われるとなんか急に身構えてしまうけど、ね、まあなんかそういうなんか面白面白エイプリフルフールエピソードと、そのエイプリフルフールフール的ななんか嘘ネタが、あればお願いします。あ、そうか、だから竹の処方物語からちょっと一発朗読ネタとか言っとくか。うん、なんかあったような気がするんだ、確か。どれだっけな。資料室とかいいかな。資料室とか、ちょっと もう一個ぐらいかな。猫の話って資料室だっけ？あ、資料室じゃない、あの、タフェの商法だっけ？誰に聞いてんだって話だけど竹の商法、竹の商法、ですよね、確かね。朗読2連発いっといて、でその間に皆様からの、エイプリルフールエピソードと、エイプリルフールの方が言えてねえな俺と、あとエイプリルフールにちなんで、皆様から嘘を大募集したいと思います、はい、それではじゃあ2編、お送りしたいかなと思います。2編お送りして、休憩いきますね。はい。では、1発目が、竹の資料室、2つ目が猫の話の2本になります。それぞれ6分ずつぐらいかな。はい。ありますね。では、一旦朗読の方、楽しみいただければなと思います。
竹の商法資料室のご案内、日原ワカサギ。竹の子書房1階ロビー受付横に、目立たない、何の変哲もない鉄製の扉がございます。ご存知ない方は、非常階段や配管室の扉だと間違えていらっしゃることと思いますが、この扉が竹の商法資料室の入り口です。資料室には看板や案内表示が一切されておりません。生前の商法王は、死後に尊敬を強要するような爺だと若い者に思われたくないと、資料室を目立たぬようにするよう遺言しました。そのため資料室の存在は社員にもあまり知られておりません。扉の前には鉢植えのヤシが置かれ、扉の存在そのものに気がつかない方も多いでしょう。おまけに常時扉は施錠されております。なので午前10時から午後4時までの間、竹の商法資料室が一般開放されていることをご存知の方は皆無かもしれません。資料室は開放時間に受付に申し出ていただきますと見学が可能です。受付から守衛室に内線が入り、守衛が鍵を持って受付に参ります。見学の方と守衛が二人がかりで鉢植えをどけ、受付嬢が、お疲れ様でしたと冷たい麦茶を持ってきたところで見学可能となります。鍵を開けて中に入りますと、最初に目につく展示物は見学者の方を圧倒するでしょう。それは茶色く変色し、ささくれた一本の竹槍です。しかし、ただの竹槍ではありません。これぞ商法王が B-29 戦略爆撃機を撃墜するときに使用した竹槍なのです。記録によれば、昭和20年3月10日の東京大空襲において、帝都の空を守れぬ脆弱な防空体制を嘆いた商法王は、 林家の竹垣を壊して竹槍四十数本を製作。屋根の上に駆け上がり、遥か上空の敵機に投擲したとされています。この投擲で、小鳳凰は B-29 一機を撃墜しています。展示している竹槍は、飛築して硫黄島に緊急着陸した機体から回収された4本のうちの1本。残りの3本は、スミソニアン博物館が保管しており、バンブーミサイルと呼ばれていました。GHQ、連合国軍最高司令官総司令部は、戦後、小鳳凰を非公式に調査しました。次の展示物は、破れた襖と真っ二つに割れたちゃぶ台です。1960年頃の日本家庭における夫婦喧嘩を彷彿とさせる第一級の民族学資料と考えられています。ちゃぶ台は、小鳳凰の妻、竹野由美が夫の空手チョップから身を守った際に割れたもの。竹を割ったような小鳳凰の豪放雷楽な性格が忍ばれます。襖は、ヨミが小鳳凰をハンマー投げで投げ飛ばした時に破れたものです。この夫婦の喧嘩は、東京下町の名物とされ、後に流行歌となって日本中で愛されました。戦後混乱期が終わり、竹の子書房の経営が安定してくると、電化製品が増えてきます。例えば、展示物に二股ソケットがありますが、これは、ヨミが小鳳凰の浮気を起こり、無言で差し出したものだと伝わっています。小鳳凰の日記には、無言で差し込まれたと誤記されています。このエピソードが物語るように、小鳳凰はよく女性問題を起こして、妻に叱責されていたようです。展示物にもそれを証明するかのように、首栓や革製拘束具などの前衛的な古民具が多く収納されています。特に、なでこの嘆きこけしは名品と各界から評価されています。また、小鳳凰は近代日本を象徴するモダンボーイの一人でもありました。当時、小鳳凰が着ていたとされている白いスーツ、ネクタイ、バナマ帽なども展示しております。また、経営のために常時そろばんを持ち歩いていたことも有名です。なお、小鳳凰のそろばんは兵庫県小野市にあるそろばん博物館に展示されています。展示場所はトニー・タニのそろばんの横ですので、お近くにお寄りの際は見学してみてはいかがでしょうか。以上、このご案内が竹野小鳳凰を理解する上で何らかのお役に立てば幸いです。竹の子書房広報部パンフレットより抜粋。
猫の話。竹の子書房創業者竹野小鳳は猫であった。食うに足りなくとも優しく世話をしてくれた人間たち。薄汚れてはいたが暖かだった街並み。今までの生活のすべてを舐め尽くす空襲の炎をかいくぐり、銀トラフの痩せ細ったオス猫は生き延びた。毛並みはすすで汚れ、一夜にして尾は三本に裂け、人語を話すこともできたという。
なぜにゃ、なぜこんなことになったかにゃ。
それまで猫の世界に戦争という言葉の本当の意味は浸透していなかったのかもしれない。文字通り生と死の狭間を走り抜け、力を得て初めて理解する、その凄まじさ、愚かさ。
日本は負けるのかにゃ。いにゃ、心は負けにゅ。日本を元気づけ、おにゃちく生き残った我が同胞、師匠、にゃらびにその世話に至る人間を元気づけねば。
猫の世話人の一人は、細かい文字とやらが記された紙を束ねた本というものが大好きであった。ああ、この焼け焦げた紙の束はどうだ。開けばきっと寄り添うように横たわっていた骨と同じく粉々に砕け散ってしまう。本を見ているとき、ある人間は目を輝かせ、ある人間は眉間にシワを寄せ、だが、誰もが楽しそうであったのを覚えている。なんと、惜しい。猫は考えた。そうだ、本を作ろう。本とやらを飽きなう店を作ろう。あの紙の束に文字を書き連ねる人間を探そう。まず、人を集めるために看板を書かねばならぬ。人は文字に吸い寄せられるものだ。そう思ったところで、はたと気づいた。肉球の手では筆を持つことができぬ。人に化けるほどの力はまだない。何より読み書きができぬ。確か本とやらの文字は意味を持って連なるものではなかったか。教養なき猫はただの猫なのか。力を得ても自分は無力なのか。うなだれていたその時。おや？猫か。よく生き延びたものだ。不意にゴツゴツした暖かな手が猫を抱き上げた。これが生涯彼の執務代行を務めた竹野正法との出会いである。竹野氏は体が弱く、故に戦地には赴かなかった青年分子であったという。竹野氏は猫が口を聞くことに驚き、だがその言葉に深く感銘を受け、猫の手となることを引き受けた。そして猫に自分の名字を与えて家族とし、自分と同じ文字の名をつけた。まさのり。という至極真っ当な名を得た猫は、足りぬ教養の代わりに竹野氏の知識を、肉球の代わりに竹野氏の手を借り、それに己の知恵を加えながら最初の看板を書き上げた。この時より竹の子書房のトップは猫である。看板は時代を超え、21世紀となった今でも、本社ビル内の竹野正法資料館に飾られている。武勇伝の大半は、正則氏の勧めで体を鍛え、晩年には素晴らしく頑健な体を手に入れた竹野氏が残したものだ。もっとも、正則氏も力を増してからは、よく竹野氏に化けて、やんちゃをしたとも伝えられている。どこからどこまでがどちらのやらかしたことなのかは謎だが、その奇抜な行動と柔軟な発想の数々が今の竹の子書房の社風を形作った。竹野氏が亡くなり、娘の恵美氏が社長の座に着いた時には、時を同じくして社を去った正則氏に代わり、その娘の美氏が理事長の席にあった。幼少の頃より賢かった彼女は、力をつけるずっと以前から、執務室の机の上で遊び、肝心要の書類の上で社員にじゃれつき、いつの間にか叱るべき位置にくっきりと判を押す、名病であったそうだ。竹の子書房で美瑛流を出す、という方針が通ったのも、こうして理事長の承認印が押されたためだという。世代は変わり、社の上に立つ者の名字も移ろった。だが、猫が最も偉く、その補佐には必ず同姓の執務代行がつく。という竹の子書房の伝統は、今の真代社長室長と その執務代行である加藤小豆氏まで連綿と連なっているのである。
タケノコ回収シリーズ。いつまでこの観察に耐えればいいのか。日常の隙間から視線が刺さる。青山愛名編著百目。タケノコ回収シリーズより好評配信中。私は知ってる。あんたのことなんか何でも知ってるのよ。
タケノコノベルズ、ツイッター診断、恋愛をライターからのお題をもとに、様々な風景で描かれた、百通りの恋模様。寺川のりと、編著。恋愛百景。タケノコ書房タケノコノベルズより、好評配信中。診断の結果が出ました。3つのキーワードで、あなたの恋が始まります。
タケノコ。スイート&ツイート。
夏の日、子猫を拾った。そして二人で救った。淡い気持ちが芽生えた。モリカ編著、エンジェルフロー、竹の子書房スイート&ツイートシリーズより好評配信中。知ってる？今泣いてしまいそうなほど幸せなんだ。
タケノコ書房の最新刊は、つくも神の思い出と宴を、タケノコ書房の手だれが綴る、猫宿を発案、回収、化粧、タケノコ書房文庫より、好評配信中。出来が良すぎて、驚いた。
タケノコ教養文庫。
世の中のすべての編集者をイラつかせる悪質文体で書かれた反面教師怪談。雨宮淳二編著。悪質怪談と言ってグラスを置いたという。タケノコ教養文庫より好評配信中。飲まねえのかよ。
聞きなさい、軽い気持ちで聞きなさい。今日のあなたは頑張ってたから、一等賞をあげましょう。思い切り泣きなさい、気が済むまで泣きなさい。胸の使いを取っ払って崩れてもいいんだよ。僕らの世界はまだまだ小さいから、今日のこの敗北もやがて小さく思えるはず。海大にしていきなさい。落ち着いたら「なんかいいもの食いに行こうぜ」「今夜は僕のおごりだから、好きなものを好きなだけ」「ちょっと頼みすぎでない」「親の敵のようじゃない」「まったく遠慮のないやつだって言えばちらりと笑う」「今日初めて笑ったね」「明
赤い目をして笑ったね。明日につながる笑顔だ。ほら世界が広がる。あなたの人生がどこへ向かうとしても、今日のその笑顔はやがて大きな意味を持つ。携えて行きなさい。僕らの世界はまだまだ小さいから、今日のこの敗北もやがて小さく思えるはず。踏み台にして行きなさい。僕の話を聞きなさい。軽い気持ちで聞きなさい。今日のあなたは頑張ってたから、一等賞あげましょう。あなたの世界をどこまでも広げて行きなさい。
さてとコータのニョキニョキラジオをお聞きの皆様、神出鬼没の番組アシスタントサーノンです。さてさんとコータさんがマイク前から離れている間にタケノコ処方の説明をしますね。タケノコ処方とはツイッター上で自然発生した電子書籍発行集団です。プロの作家陣も多数在籍されておりますが、発行されている電子書籍は無料でダウンロードすることができます。なぜ無料なのかと言いますと、電力の悪乗りだからです。社員たちは自分の得意分野を全力で、時にはそれなりで楽しみながら活動しております。ラジオをお聞きの皆様、タケノコ処方で検索してください。きっとお好みの電子書籍が見つかりますよ。そろそろ2人が戻ってきましたかね。引き続きサデとコータのニョキニョキラジオをお楽しみください。ニョキラジアシスタントサーノンからのお知らせでした。
タケノコタケノコショーボ
さんの僕の話を聞きなさい。そして、ハイトニックさんは明日のために、2曲を聴いていただきました。で、朗読の方が、1本目が竹の資料室、2本目が猫の話になります。ですね、絶賛、もうエイプリルフールになってしまったので、エイプリルフールネタを募集中なんですけど、じゃあどうしようかな。これ変に隙間あるとあれかな、ちょっと待ってね。なんか今急に送りつけられたものがあるので、いただきましょうかね。これまだゴーサインが出てねえのかな。まだゴーサインが出てねえないいのかなこれ。今とりあえずなんかプレイリストには入れたんだけど うん、なんかいいか。とりあえずなんか流していいのかどうかのゴーサインがまだわかんないので、まあいいや。でもその辺判明次第。そんなわけでなんか投稿フォームに、ネタが1本来ております。1本というか正確には2本なんですけど、発表、竹の子書房は本日より東証一部に上場いたします。竹の子書房を筆頭とする竹の子書房グループ連結子会社各社は4月1日より、持ち妹会社竹の子ホールディングスと総合経営統合し、以後は新社名竹の子となります。で同時に、4月1日より竹の子はマザーズ東証一部に上場いたします。これで更新しちゃうからっていうのはちなみに1本目が、アンジュさんで、2本目が、加藤さんですね。はい、できるといいっすね。というわけで、ちょっと失礼、更新したら、もう一本ネタというか、ネタじゃなくて投稿が一本来てましたね。投稿者名がりょんりょんさんですね。投稿内容です。子供の時に完全に騙されて、でも小学生ながらも素敵と思ったエイプリルフール。春休み、なぜか一人で留守番してて、昼のワイドショーを見てた。何の番組かは失念。その男性司会者が皆さんに素敵なお知らせがございます。イギリスの〇〇研究所から研究所で研究開発されていた最新のシステムを運用して、本日からテレビ画面を通して香りも放送できるようになりました。ただまだ効果が弱いものですから、できるだけ画面に近づいて今お送りしている花の香りをお楽しみください。素敵な小学生は思いっきり花をくっつけましたとも。悔しいけれど、あれから十数年、これが一番記憶に残っている嘘と。去年はリアル君の恋人、かっこ年下彼氏に、あのさ、リアルが子供作っちゃっていたらどうすると聞いたところ、聞いただけよ。大泣きされてマジ土下座。やっぱり大人、エイプリルフールはおとなしくしております。あ、そうですね。傷つかない嘘がいいですよね。でも素敵嘘ですね、確かに。テレビから、香りがお届けできます。ぜひ、死ねて、小学生がテレビ画面に鼻くつけてるって。ラスト4行は、これで、大泣きって時点で、ちょっと、 本人はそのつもりなくても、ちょっとかわいそうなことになっちゃったな。結局さっきのはいいのかな。じゃあ、こっちは流してもいいらしい。
ラジオをお聞きの皆様にお知らせいたします。たけのこ書房は本日2013年4月1日東証一部に上場いたします。エイプリルフールのお知らせでした。
というのが来たんですけど、だから流していいですかどうなんですかって散々言ってたのはこれなんですけど、一応確認になったんですけど、流していいもんなのかどうなのか。僕は放送中なんで、受信してプレイリストに突っ込むとかそれぐらいはできるんですけど、中身確認してないので、なんだかわかんないですよね。はい。つうことでございますですよ。はい。東証一部上場しました。前半であれだけ散々電子書籍儲からねえっつってんのに電子書籍儲からねえって前振りしといて、東証一部上場ってどういうことやねんっていう強気もいいとこでしょ。はい。でまあちなみにまあ、エイプリルフール、関連に関してという意味合いで言うと、ちょっと、掲示板の方もさらっと、さらっといきますと、2番竹野子社員さん、さて、ぼやきラジオですか、本日は。ここ最近はずっとそうですね、3番竹野子社員さん、年中エイプリルフールの歌唱はいいぞ、これ。そうですね、あの人は季節関係ないですからね。そして4番、黄色い羊さん、エイプリルフールネタですか。去年流行ったのは、開発してるゲームの、嘘企画、みんな力入れすぎな完成度、当然嘘企画なので4月1日限定でホームページに表示ですね。今年は私はこのたちなので何が出るか不明ですね。そうですね。でこの書き込みをざっと見たときに、あ、そういえばなんか去年 Google がなんかやってたり、あと他のいろんな会社とかもいろいろ、まあ、去年に限らずやってるんでしょうけど、そういえばいろいろやってて話題になってたなと思って、なんかまとめとかをね、いろいろ、その間チェックしてたんですけどね、例の、多分ね、Google のやつは多分一番有名だと思うので、まあ、ゲーム会社ではないですけど、 Google のねマップがドラクエ風になってたっていうね、完全一時限定だったんですけど、めちゃめちゃ気合入ってたっていうやつがね一個ありましたけどね。で多分ね去年のまとめサイトとか見ると皆さん分かると思うし、でソニーも確かね、あこれだ、これも見覚えあるわ、あみんなのゲートボール6、うん、とか優しい、多分今年もソニーさんとかもやるんだろうな、これこんな調子でいけば、うん、であとはそのなんかいくつかね二次元系に募集かけましたとかね、なんかあとねそう au の、うん、大リーグボール養成スマートフォンはこれもなんか見覚えあるんですよねまあゲーム会社に限らずどこもなんか4月1日にここぞとばかりにあの気合いの入ったサイトを入れたりね、あとテキストとかこれどう考えても一仕事だよなって思えるようなやつがねたくさんあったりね、あハンゲームもありましたね、あの次世代エンターテインメントゲーム機みたいなやつを、うん、やってたりしてたんで、まあ、今年もなんかいろいろやるんだろうなっていうね、まあ、まとめサイトの中にねあの基本ネタサイトしかないはずなんですけどね、なんか一個だけなんか悪意のあるのが一個だけ混じってましたけどね、あこれだ、ね、民主党のホームページで今日より明日が良くなると思える社会の実現を目指すっていうのがね、あのエイプリルフールのまとめサイトに入ってて悪意あるなと思ってちょっとねちょっと笑いましたねこのもうまあもう日付変わってるんで Google とかはどうなんだろうな、まだかな、 Google さんはまだなのかな、そろそろやるのかしらね。なんか放送中に間に合えば、何らかの、おもろネタでも紹介できればいいんだろうけど、4月、まあさすがに0時にちょうどからいきなりっていうのはないのかな。さすがにないのかな。でも俺、今ちょっと僕がいろいろ開けちゃってるから、分かりにくいだけなのかな。もうそうで、それからね、これはギガ人さんかな。キリングショット、映画のキリングショットの日本公開記念で、絶対に死なない猛痕を手に入れろっていう育毛剤をブルース・ウィルスがプロデュースしてるとかね、これは SAP かな、のこうカヤックがサイコロで給料が決まりますとかね個人的にはなんか日本ホットパンツ協会っていうのがくだらなくていいなと思ったんですけど、これはタイプムーンがコハエース、まあアニメになります系のパターンかこれはですね、っていうエイプリルフルネタですね、はい、あいまいち燃えないこのフリーキップとかもあるな意外と嫌いじゃないなこのいまいち燃えないくんこのフリーキップニコニコもなんかやってましたよね。そういや、あ指でタッチできるってやつか。 まあ普通の PC なんてね、あの今年あの Windows のね、あの OS の新しい方だと、タッチできる、対応のやつはもしかしたらその可能性もなくはないんでしょうけど、まあ現実的には今のところまだなんかできてるっていうわけではないはずですけどね。コミポもありましたね。あれこれも去年かな。コミポがコミポ98リリースのお知らせっていうの。結構知らないの多いな。そんなのあったんだ。ハイチュウのボット、ハイチュウ恋愛初、世界初恋愛のできるツイッターボットをリリースして、森永のハイチュウが新展開っていう。結構普通に気合い入れてるじゃねえか。まあエイプリルフルだから笑ってくださいってことなんでしょうけど、デイリーポータルとかが鳥取の実家が最新式エコカーを買ったっつってね、ラクダに乗ってるんですけどね。これもう4月1日限定公開のやつでしょうから、こういうのとかってもうスクショとしていかない、してないともう、そのページ自体残ってないでしょうからね。ああ次あったもなんかやってたんだ。へえ、なんかラバキューがラバー情報専門サイトラバキューに返信とか。なんかまあいろいろやっとるな。あ、ヴァンガードもなんかやってたんだ。ヴァンガード新シリーズ超次元ロボ大勇者ってな、普通に見たいじゃないかっていう。もう流れてるのかな、ツイッターとかだと流れてるのかな、どうなんでしょうね。あのその手の嘘ネタで、これはウケるとかっていうリツイートは。あ、なんかエイプリルフールなんで嘘を考えるみたいなのがついはや、なんかいくつか流れてるっぽいですね。まあでもメーカーさんとかは気合い入れて嘘つくでしょうからね。ああ、その竹の子処方はのやつはあれですね、入ってますね。スヌーピーボットかな、去年スヌーピーボットかなんかが確かなんかプリキュアかなんかに勝ってたような気がするんですが。Facebook が Android 48、 バーチャルアイドル48、普通に絵描いてるけど。へーとしか言ってないけど俺。これありましたな、さくらインターネットの二次元の採用を始めましたわ。結構普通に作画してんですよね、このさくらインターネットの二次元は。さくらばあいちゃんか、普通に可愛いんで、なんか他のとこで出てくんねえかなっていう。僕はあの何でしょう、リアルタイムは知らないですけど、確か重ねてとかも確かもともとエイプリルフールネタですよね、確かね。なんかおもろいな。ダライアスもなんか 蒲焼きみたいなのが出てきますが、いろいろあるな。まだ今この時点では新ネタは来てないのかな。肝心の一番なんか影響でかそうな Google さんは今のところ、ね、ですよね。確か重ねてたネタってことで、そうですよね。嘘から出た誠ネタみたいな感じで、最初嘘で終わって4月1日だけの命だったような気がするんですけど、まあ多分今は